こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、漫画家矢口太子による釣り漫画の代表的な短編群をまとめた文庫復刊であり、岩魚や山ジョクノを中心とする山釣り、渓流釣りの世界を軸に構成されています。収録の中心は、矢口太子の釣り作品の原点とされる岩魚の飼える人、長く支持されてきた釣りバカたちの山釣り編です。単に魚を釣る技術や成果を描くのではなく、山川の自然、季節の移ろい釣り人の感情、そして自然と人間の距離感を繊細に書き出している点に特徴があります。文庫として読みやすく再編されているため、矢口作品の入門書としても、往年の読者が代表作をまとめて味わうための再読用テキストとしても位置づけられます。釣り漫画でありながら、自然観察と人間ドラマの両方を重ねて読むことができる一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、山釣りを物語の中心に据えた短編連作の構成。本書の核は、山釣りと渓流釣りを主題にした短編の集合体である点にあります。岩魚や山女魚を追う場面は、単なる娯楽的な遭遇ではなく、山の地形や川の流れ、天候の変化と密接に結びついた出来事として描かれます。短編形式は、一つの塚や事件に焦点を絞りやすく、読み手は毎話ごとに異なる状況と感情の揺れを体験できます。また、長大な冒険ファンではなく、談笑の積み重ねにすることで、釣りという行為が日常の延長でありながら、その都度異なる自然条件に左右される営みであることが際立ちます。連作全体として見ると、釣りの経験そのものが人間の記憶や土地の風景と結びついていく構造になっており、釣れたかどうかだけでは測れない時間の厚みが生まれています。これは釣り漫画としてだけでなく、自然を舞台にしたエピソード集としての魅力も支えています。次に、魚の生態と土地の自然を一体として描く視点、矢口太子作品の大きな特徴は、魚を単なる獲物として扱わず、周囲の自然環境と一体で捉えることにあります。本書でも、岩魚女化の存在は、川の水量、岩場、沢筋、季節、餌となる生き物の気配などと結びついて示されます。そのため読者は、魚を見つけて釣るという行為が、自然の構造を読み解く行為でもあることを理解できます。作中では、釣り人の観察眼と土地の記憶が重要で、どこに魚がいるかは経験則だけでなく、環境全体の変化をどう読むかにかかっています。こうした描写は、釣りを通じて生態系への眼差しを養う内容にもなっています。現代的に見れば、自然の資源を消費する視点ではなく、環境の中で魚と人がどう向き合うかを考えさせる点が意義深いです。作品は釣りの実用書ではありませんが、自然の読み方を物語として体感させる教材性を持っています。さらに、成果よりも釣り人の感情と哲学を掘り下げる物語、本書が広く評価される理由は、釣りの成功談に終始せず、釣り人の心の動きを丁寧に描くところにあります。魚が釣れた時の喜びだけでなく、逃した時の悔しさ、通い続ける執念、自然への敬意、そして時にキラネンに近い感情までが各話の中で細やかに変化します。こうした感情表現によって、釣りは結果を競う行為ではなく、自然と向き合う過程そのものとして立ち上がります。とりわけ矢口太子の作品では、釣り人の視線が自己顕示ではなく、川や魚に対する謙虚な観察へと向かうため、人物像にも落ち着きがあります。そのため読者は釣りの技術以上に、自然の前で人間がどのように振る舞うべきかという姿勢を読み取ることになります。派手な展開に頼らず、心情の機微を積み重ねていく作劇は、成熟した読者に向いた味わいを生み出しています。そして山と川の風土が生む生活感と民族的な手触り、収録作には、山間部の暮らしや土地に根差した知恵が色濃く滲んでいます。川や山での釣りは、都市的なレジャーとしてではなく、地域の自然と共に生きる営みとして描かれ、そこには道具、行動、季節感、土地の呼び名など、風土に支えられた具体性があります。この点は、単に背景を美しく描くのではなく、生活の中で自然と接してきた人々の感覚を伝える役割を果たしています。例えば、魚を追う場面にも、周囲の草木や昆虫、沢の音、山道の険しさが結びつき、土地そのものが物語の一部として機能します。結果として読者は釣りの場面を通じて山村や渓流沿いの生活文化を間接的に理解できます。釣り漫画でありながら、地域の記憶や民族的な雰囲気が失われていないことが、本書を単純な娯楽作品以上のものにしています。自然描写と生活感の結びつきが作品全体に独自の厚みを与えています。最後に、矢口太子の代表作を文庫で再評価できる復刊企画、本書は、矢口太子の初期から代表的な釣り作品をまとめ直した復刊という意味でも重要です。個別の作品として読むだけでなく、作者がどのように釣り漫画の表現を築いてきたかを、まとまった形で確認できます。 文庫化によって入手しやすくなっており、長く親しまれた作品群を現在の読者に開き直す役割を担っています。特に矢口孝雄の名を知っていても釣吉三平以外の作品に売れる機会が少なかった読者にとっては作家の幅を知る手がかりになります。収録話の選び方からも釣りの技術紹介ではなく自然と人間の関わりという作者の一貫した主題を読み取れるようになっています。復刊本としての価値は懐かしさだけでなく現代の自然観や環境意識の文脈でも再読できる点にあります。漫画誌の中で釣り表現を見直したい読者にも適した一冊です。結論として本書は釣りそのものに興味がある人だけでなく自然を舞台にした人間ドラマや土地の風土が物語に与える影響に関心のある読者にも向いています。実用的な釣り入門書ではありませんが、川をどう見るか、魚をどう捉えるか、人が自然とどう距離を取るかを考える材料が豊富です。特に効果中心の娯楽に物足りなさを感じる読者には釣りを通して自然感と感情の両方を味わえる点が大きな魅力になります。同じ釣り漫画でも本書は技巧の見せ場よりも観察、沈黙、季節感、そして人間の内面に比重を置いているため読み終えた後に残る印象が深いです。矢口孝雄の代表的な主題を文庫で手軽に確認できることも強みで、釣り漫画の古典を読み直したい人、自然描写の優れた漫画を探している人にとって実に位置づけの明確な一冊と言えます。ご支援いただける場合は矢口孝雄ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。